まちづくりジューブット推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは、そしてこんばんはかもしれません。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをご紹介しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室キヌカがお送りいたします。いきなり噛んでのスタートでしたがすいません。本日のゲスト、最近の出会いなんですけれども、去年ですかね、お迎えしておりますのは、長いです、社会福祉法人京都福祉サービス協会からお越しいただきました池田秀夫さんであります。
はい、よろしくお願いします。
池田秀夫さんはどちらかというと地域共生社会推進センターの事務局長という、そういう二つ目の顔も、どっちにしても長くて硬いので、おいおい説明をしていただきますが、私と出会ったのは多分西の山、
そうです、
市営団地が初めてでしたか。レッサーの皆さん、京都市の市営住宅というか市営団地たくさんあります。で、西の山市営団地ってどんなとこって、都市館ない方もおられるかもしれませんけれども、住所は山科区関修寺どうだっていうとこです。で、そこで時々なんか面白い変わった現象が起きているということを、この絹川君のあんまり聞かん鼻が嗅ぎつけまして、ちょくちょくお邪魔しておったところにやって、そうです、この人です、赤いかぶりもん、タコのかぶりもんしてはった人が池田さんでしたということで、あ、この人やということで無理やりゲストに来ていただいたわけですけれども、ゲスト紹介こういうのところで、これから今日の大事な番組タイトルを申し上げねばなりません。タイトルを先ほど池田秀夫さんと打ち合わせして決めました。申し上げます。本日のタイトル、住まう働く混ざる波線引いて、サブタイトルです、団地を中心とした共生の街づくりって何、はてなマーク点点点、大事なんでもう一回申し上げます。タイトル、住まう働く混ざる波線引いて、団地を中心とした共生の街づくりって何と題してお送りいたします。さあ池田さん、このタイトルを時系列に沿って読み解いていただきます。もう丸投げポン、いきなりよろしくお願いします。
よろしくお願いします。何のこっちゃわからないですよね、この流れは。はい、なるべく分かりやすく経緯を説明したいなと、
はい、リスナーの皆さんぜひご期待ください。本当にね、不思議なというかおもろいというか、すごい挑戦が山科の西の山で起こりつつあります、あるいはもうすでに起こっています。おもろいんです、どうぞ
本当に丸投げなんですね、はい、面白いです、ね、
ハードル上げるだけ上げときましたんで、
はい、どうしましょうか。じゃあなんかね、まず固い肩書きばっかしやったので、
はい、
社会福祉法人京都福祉サービス協会みたいなところも説明しないといけないですよね、
は
い
は
い、
私が門外観でありますけれども、理解しているところだけリスナーの皆さんに申し上げますと、もともと京都市の外郭団体でやられた歴史が長い福祉法人さんだと聞いております、
はい、
で、市内に27拠点事業所と言った方が正確なのか、特養さん、特別養護老人ホーム、比較的大型の施設 なんかを展開されておられまして、もともとはホームヘルプ、訪問介護のと、ね、ようなところからスタートされておられます。で、あの絹川くん、私も個人的にですが、小川、
うん、
呼び方で言うと、なんていうの、小川にある施設って言ったらいいですか。
そうですね、特別養護老人ホーム小川ありますし、そこから居宅の、
はい、あの、はい、そこから私の弱い90歳のおふくろ様、訪問看護 あのお世話にずっとなっております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、というので、その福祉サービス協会さんの何たるかわーっとしたあの紹介になりますけれども、あと、あの詳しいご紹介は池田事業部長からお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、じゃあまず、あの、まあ、京都社会福祉法人京都福祉サービス協会っていうところは、はい、まあ、おっしゃっていただいた通り、あの、まあ、大きな社会福祉法人で京都市内で、事業を展開しているというところで、はい、で、その中でもう一つ地域共生社会推進センターっていうのは、立ち上げたというところなんですが、
はい、
まあ、法人そのものは、あの、おっしゃっていただいた通り、特養とか訪問介護とかの事業所で、児童館も4つ運営してまして、で、私自身は、あの、児童館の職員として、
はい、
何年だろう、二十何年か、
あ、長いですね、
働いてたんですね。で、あの、まあ、そういう意味で私自身も高齢福祉専門ではもちろんなく、
はい、
まあ、児童福祉の専門ではあるかもしれないですが、
はい、
まあ、流れの中で児童館で働いてたという経緯があるんですね。
はい、
で、あの、まあ、そういう意味では児童館って割と街づくりを意識する、児童館の説明ももうしてられないですね。あの、町の中に、子供なら誰でも来れるという、はい、あの、場所ですので、
うちの近所でしたら、上京でしたら、室町小学校のところに児童館ありますけど、はい、あれも
そうですね、
そうですか、
市内児童館でいうと130箇所
あたくさんあるんですね。
で、まあ、いろんな法人が運営しているんですけれども、
はい、
で、対象が0から18ってすごく幅が広くて、
広いですね、
なんで赤ちゃんからそれこそ高校生とか、まあ、高校中退の子とかも別に来れるっていう、あの、そういう場所なんですね。
でも、わりかし私個人的に言うと、
はい、
あ、児童館って入ったことないんで、中へ。
そうですよね、
はい、
あんまり
子供、自分の子供が小さい時もお世話になってなかったんで、どういうところやなっていうのは実はよく知らない。
そうですよね。
そういう人も結構おられますか。
はい、その辺がね、すごく課題で、まあ、子育て中のお母さんたちも気軽に来れるようにもっと PR しないかんし、うん、で、あの、放課後児童クラブっていう学童クラブはね、あの、
はい、
まあ、誰が聞いても分かるような子供預かってる場所なんやなってイメージはあるんですけど、本当はそうじゃなくて、
うん、
まあ、町の中にあって第三の居場所のように誰でも来れると。で、そういう児童館の要素ももっと出したいなと思いながら、まあ、ずっと仕事をしてきていたと。
あの、今さらっと第三の居場所っていう、
はい、
あの、キーワードをお使いになりましたけども、
はい、
それに僕は激しく反応するタイプでしてサードプレイス。
そうですね、
と言われる
注目されてますけど、ね、
場所、
うん、
それから居場所。
そうですね、
あの、私のことを言うとあれですけども、短く言っちゃうと、サードプレイスに惹かれて京都にあるサードプレイスを訪ね歩いてた時期がありました。
すごい、何でも興味ありますね。
はい、
はい、
あの、町の縁側っていう言葉を、
はいはい、
日本でおそらくは一番最初がごく早い時期に、あの、使われて作られて、うん、名古屋と京都にご自宅を住みびらいて、町の縁側、国ハウス、町の学びやハルハウスという2つを、あの、展開してらっしゃる、今85歳のおばあちゃん、元仏教大の体幹教授の丹羽邦子先生っていうのが、あの、私の師匠筋といいますか、私その方の舎弟の部分もありまして、あの、この番組、このラジオの番組も数回ゲストでお呼びしております。で、やっぱり池田さんがおっしゃったように、そのサードプレイス、誰でも来れる場所、居場所っていうのが今ものすごく 必要やなと思ってるものの一人でして、あのとにかくあの居心地の良さっていうのか大好きなんですよ
いやそうなんですよね、はい、なんか何してもいいし、はい、まあ、何もせんでもいいみたいな、はい、これをちょっと伝えるのは難しかったりするし、はい、まあ、いろんな人が本当に集えるためにはどういう工夫がいるかなっていうことは、うん、あのまあ、考えていかないと、まあ、そういう場所になりえないし、ただ単に管理する場所になりてしまう可能性もあると。
でもともと長く勤めてられた児童館は本来そういう場所なんだよって。
あ、そうですそうです、
ね、おっしゃったわけですね。でも僕らあんまり知らない人もまだまだいるよって、
うん、いやそうなんです。そこがねすごく課題で、まあ、児童館やり始めたというか児童館で働いたのもそういう経緯でして、はい、そういう経緯ってあれですね、なんか児童福祉がやりたいとかでは実はなくて、
はい、
子供が好きでとかでもなくて、はい、あのたまたまどっちかといえば町づくりというか人が出会う環境をに興味があったのかなと思っています。
ほいで今日ゲスト出演されてる番組の名前が町づくりちょびっと推進。
そうですね多分もともと関心のある領域というか、はい、であの子どもでもそうですね、福祉の専門家、児童福祉の専門家がのみが子どもに関わって子育てするを支えるではなくてですね、町のいろんな人たちが本来関わりながら子どもが育つっていう、まあ、そういう意味では児童館だけじゃなくて児童館が拠点となって町全体で、まあ、子どもが遊んだり育ったりするように発信するっていうところの野望も持ちながら、まあ、あの法人内でやっていたと、
はい、
で、まあ、そういう発想って福祉全般にもあるよねっていうこともあって、うん、あので高齢福祉の中でも何だろう、まあ、特養とかもね入居されてて見えない世界とかでも本当は全然そんなことなくて、もともと町で暮らしてた人が、施設で暮らしてると。でそこは地域の関わりというか、まあ、地域の方が関わって当たり前だし、あの施設も地域と関わるのは当たり前だし、まあ、そういったこう活動をもっともっと広げようよというような、コンセプトで地域共生社会推進センターという、うん、まあ、ちょっと大きな法人の中で、みんな私も児童館やりながら兼職でやっていて、代表はあの河本代表はあの特養の施設長を兼任しながら、副代表も特養の施設長の森副代表というんですが、あと事務局も訪問介護の方をやってる、兼任職でっていう、だからセンターっていっても、まあなんか建物があるわけではなく、
はい、
私たちが一部署をこう兼職しながら、まあ、そういうチームを作っていただいたというか、はい、作られたという感じ。
そのセンター長というか代表の河本あゆみ、はい、代表兼紫の施設長さん、この方もユニークな方で。
そうなんですよね、
本当にね、お話が通じるというか、私みたいな素人が議論ふっかけに行ってもちゃんと聞いてくださってほいであの池田さんとか宮地臨床につないでくださった、本当に珍しいタイプの方です。ある部分では NPO なんかもなさってて、あの認知症大賞を受賞されるっていう、まあ言えば本業から少しかすってるかな、かすってないかな、なんか先ほど教えていただきましたお年寄りがお仕事をされて、
あ、そう、
まな板をこう磨かれた、なんか素敵なまな板を 無目的なんでしたっけ、
あ、カフェで販売してる、
販売されてその活動自身がすごく評価されたというような経歴の持ち主が代表であられる地域共生社会推進センターという面もあるんです
か。はい、あのまあ多分ね、代表のお話はもうそれはそれで一つ番組ができ
ちゃうのかなと、できちゃいます
思うので、で私から言うのもあれなんですけど、まあ児童館でやってる私から見ても、あ、一緒やなって思ったのは、そのご利用者さんがのためにサービスをやるっていう、単にそういう場所じゃなくて、
はい、
あの来ている人たちも何かあのお年寄りも役割を持つというかね、誰かのために働くと、まあ、そのまな板磨かはるのもそうですし、男性の方がなんか洗車をしてるっていう最近おっしゃってましたけど、まあ、なんかしてもらうだけの対象じゃなくて、うん、福祉ってでもそんな感じかなと、上からしてあげるっていう支援ではなくてですね、なんかその利用者の 持ってる力とかいうかもうちゃんと引き出しながら、その人の主体性を大事にしながらやってると、これはあの児童館の支援も一緒やなって思えたのがあって、はい、子供もなんかしてもらうだけの存在じゃなくてしっかり意見をねしたりとか子供のやりたいことなんか子供らもお店屋さん自分らで作る方が楽しかったり、
うん、
祭りの参加者で行くのも楽しいけど祭りを一緒に作ってる実は実行委員会の中の方がもっと楽しいよみたいな、うん、そういう実践を私もやってたので、まあ、お年寄りでもそこは一緒やんっていう思いはあって、まあ、そういう意味で働くっていうキーワードも出てきてるんですけども、
ね、住まう働く混ざるですね、
はい、
であの社会実験的な要素も見え隠れするんですけれども西の山の教え団地で
そうですねそこの話ですよね
本当に何かのすごいこと素人の目から見るとすごい挑戦が起こってるように見えるんですけどもそのあたり紐解いていただけますか、
ね、そうですねちょっと経緯をね、
はい、
順を追ってご説明した方がいいですね、はい、そうですねあの推進センターとしては、まあ、特にあの地域共生社会推進センターが全部何かやるわけじゃなくて、はい、こんだけ24事業とかある、まあ、児童館も含め、
うん、
特養とか訪問介護とか、いろんなサービスをやってる、まあ、すごい数のうちの法人の中では従業員がいるわけなので、
はい
まあ、その人たちがみんな福祉共通してねケアの仕事をしているわけ でその皆さんが、まあ、地域と関わりながら地域の人たちとあの利用者も含めて一緒に楽しく価値を作っていけるような後押しをするセンターとしての事業をずっと、まあ、具体的にはなんかこう法人内の職員が集っておしゃべりできるカフェとかちょっと勉強できる、横糸をつなぐカフェみたいなことをやってたりとか、まあ、外に発信するフォーラムをやっていたりとかあるいはそういう、いろんな人をつなぐファシリテーションの技術を学ぶ研修やったりとか、まあ、そういう感じで法人内にいろいろ働きかけを、センターとしてしてたんですけどもちょっとなんか分かりやすい地域との関わりの事業をやっぱりやった方がいいんじゃないかなっていう話になっててでたまたまですね、
はい、
そのまあ地域って言ってもね京都市中って言うと広すぎるので、
はい、
あのたまたま、まあ、市営住宅を拠点としてグループホームをやりだしたりとか、
はい
まあ、その地域の課題に入ってそこで実践できる可能性があるんじゃないかと当時 の法人の中でも話をしてで京都市にちょっとじゃあ聞いてみようということで、
はい、
なんかそういう市営住宅で空き部屋使ったりとかしながらもなんかこう街づくり実践ができるようなとこないのかなっていうたまたま住宅管理課に相談をさせていただいたところ、
はい、
先ほど紹介いただいた西の山団地はどうやと紹介してもらったのがまずスタートなんです、
はい不思議な偶然ですねなぜか私も、
はい、
都市計画局の住宅室住宅管理の、
はい、
今は移動されましたけども菱崎さんっていう
はいはいはいあでも菱崎さんを最初に
課長、
はい、
あの人の耳元でブツブツつぶやいておりました時期を同じして空いてるでしょ
うそうなん
です公営住宅
で私たちも事業拠点がね行政センターとして持ってるわけでもないですしで、まあ、拠点が欲しかったわけではないんですけどもなんかこう課題感は絶対あるだろうしでそこに福祉のやってる我々がなんかまず入っていくと面白いんじゃないかなと
私は菱崎さんにふっかけてた議論は財政非常事態宣言やといて市長さんが青い顔したはんのに、
はい、
空き家空き室がいっぱいあるのなんで掘ってるんですかと例えばほぼさん高齢者介護施設の職員さん、
あ
看護師さん、安で入れなはれ。
それ考えてますね。
っていう議論をずっとふっかけてました。
はい。
そしたらそれ聞く耳持つ人が出てきまして、
はい、
今動きつつあります。
ほんまですか。
はい。でそこへ池田さんが空いてるでしょ使わせてって言ってきゃん。たのと多分タイミングピタッと追ってきてます
なんか新しい企画が。でもそうなんです、私たちも住むっていうね、京都で卒業した若い、ね、はい、ワーカーとかが安く住めて、まあ、その近所にお年寄りもいたりすると、
ね、そういう福祉、いわゆるケアワーカー、
はい、
エッセンシャルワーカーと目される方々が住まうというところでサポートされるんやったら地域に残ってくれはるでしょうと。
そうなん
です。もともとケアマインドが高い方なんやから、はい、そういう人が高齢化率 68% っていうような団地で西の山で活動されはったら、きっとなんか起こりますせ言うて菱崎さんとかにガンガン議論をかけられました。
あ、でもね、本当にそんな空想じゃないですけど、
はい、
団地を拠点にしたらどんなことできるやろみたいなことをわわ言いながら、
はい、
でたまたま紹介いただいたのが西の山団地やったんですね、
はい、
先ほど言ってたみたいに本当に職員が住むなんかも面白いんじゃないかと、
うん、
ソリデールとかね、学生とおじいちゃんおばあちゃんが一緒に住むみたいなのあるけど、
はい、
一軒家とかじゃなくても町中というかね、
団地中でそれはやればいいや
ん、町ソリデールとかいいんじゃないかとか言ってたんですけど、
町ソリデール新しい用語ですね。で
もなんかそんなことは言いながら、まずはでもどんなことにね団地の現状がなってるのか私たちも知らなかったので、
はい、
そう菱崎さんとかに紹介いただいて、多分会長さんとかの感じも良かったのでここを紹介いただいたんやと思うんですけど、
松尾自治連合会長、
はい、感じが良かったってのはあれですね、思いがすごく強い会長やったっていうのがあったと思うんで、いや熱心な
会長さんですね。
そうで いて、団地に行ってお話を聞きすると本当に熱い思いで語っていただいて、はい、まあ、このままでは大変やと、京都市にいっぱい要望してるけど難しいと、うん、ただここに住んでるお年寄りにあったかいもん食わしてあげたいんやっていうのをおっしゃってたんですね。このあったかいもんはまあ単純に、ね、熱いご飯だけじゃなく、
はい、
人のぬくもりもあるんじゃないかなみたいなことを勝手に私たちも思いながら、
ひょっとしてその思いがたこ焼きタウンミーティングにつながるんでしょうか。
そうなんです。で、まあ、これじゃあんな思いの会長もいるんで、
はい、
ここでなんかできるんじゃないかなって言って、でなんか急にそこにね事業をポンって僕らがこの場所を使って、うん、なんかグループホームしますよとかだけじゃない、何か住民さんの気持ちを聞きながら街づくりにつなげる活動ができたらなっていうことで、じゃまずは住民さんの意見を聞こうということで、
はい、
じゃタウンミーティングしましょうかっていう、タウンミーティングで名前にして、ただ単に最初焼き芋をみんなで焼いて食べて、
はい、
で住民さんの困りごとを聞き取るっていうのをやったんですね、
はい、ほんまに地道な活動ですね。
そうなんです。なんか焼き芋、うちの職員の畑の芋をあげるって言ってもらったんで、みんなで掘りに行ってみたいなね、そんな
ことで、サービス協会の職員さんの畑から、
今もねなんかちょいちょい掘らしてもらってるんですけど、で、
はい、
で焼き芋で話してると、まあ本当にお年寄り、先ほど 68% っていうのは本当に調べると 68.8% やったんですね、団地の高齢化率が、
はい、
非常に高い、
はい、
市内でも23とかそうなんですよね。で本当にお年寄りが多いっていうところで、で買い物とかも、まあ、近所にあるにはあるけどやっぱ重たいもん買いに行くのが困るっていう話やったんで、じゃあ買い物移動し販売車を呼ぼうっていうことになって、でこの辺で社協さんとか、
はい、
いろいろ協力もいただいたり、京都市さんにももちろん協力いただいて、ダイエーさんイオンのね移動販売車が週2回来るような手配が整ったっていう、
イオンの店長さんとも話しました。
はい、
いや熱い人でしたね。
そうなんです。でなんかそういう連合体で関わる人がどんどん増えていって、包括支援センターとかもそうですけど、で移動販売車を呼んで毎週来てもらえるようになって、
はい、
で見に行くと、まあ、おばあちゃんたちがねブロックとかに腰掛けて来るのを待っておられたりしたんで、じゃあちょっと集会場があるので、うん、そこでお茶飲むようにしましょうかって言って、で、まあ、僕ら火曜日やったらいけるかなって言って、まあ、カーキン移動販売車来てるんですけど、火曜日行って一緒にお茶飲むよ。それが
団地カフェになったんですか。
そうで、お茶のお茶でいいかなと思ってたら、
はい、
なんかコーヒー飲みたいって言ったんで、あんな入れましょうか言って何の気なしにちょっとコーヒーをこう入れ出したら、それがやがて毎週のカフェに会長もなんかあったかいもの作り出したりとかしてですね、
はい、
で今ちょっとそういう週1回、団地の集会所でカフェをやりながら移動販売して、でそのタウンミーティングってちょっとイベントっぽく夏祭りみたいなのがやられてたのをちょっと復活じゃないけど まあ、一緒に夏は夏祭りっぽくして、はい、近所の児童館とか保育園にも協力いただいて、子供らはほとんど住んでないんですけど、あの周辺の子らも来れるような、はい、あのイベントにしていったりとか、
たこ焼きタウンミーティング、略して TTM、
はい、
でそこでたこ焼き屋からタコの被り物をしたはった池田さんと初めて出くわしたのが絹川君でしたと。
はい、
いやそういう流れか。
そういう流れなんです。
いや僕京都市さんが中心になって引っ張ってかはったんかと思ったら、実は池田さんたちが京都市に議論をぶっかけたはったわけですね。
あ、まあ、あの連携してって、はい、やりだすとですね、もちろん京都市の動きがないとね一緒にできないですけど、本当にいろんな団体とあと大学とかも連携していって、はい、これ収まらないですね。
いやもういいですよ。
大丈夫ですかね。はい、でまた会長がですね、芸大が京都駅のね近くに移転するときに、
はい、
移転するけど、こうバスで20分ぐらいで来れるんやと。
いや
学生住んでくれへんか。
稲荷山トンネルをバスで通ったら20分で芸大まで来れるやんかと。
まあこれ京都市もそれでその一緒にそれいいっすよねってなって動いて、でちょっと目的外仕様で芸大の学生に安く住んでいただけると、今6名住んでもらえるようになったとか、これ急に進んでいったんですね。
それね、あのリスナーの皆さん、去年の10月28日のその6人の学生さんを迎えるイベント出席したんです、私もむちゃくちゃ感激しました。ねえ、
いや、そんでくれへんと思ってたんですけどね。
よう来た、よう来てくれたって大拍手でみんなが迎えて。
そうなんです。なんかね、50年ぐらい経ってる団地なんでね、
はい、
なかなかね、見た目というかね、やっぱり古さを感じてしまうところですけど、はい、まあ、学生やっぱり楽しく住んでいただいてるようで、
京都市も本当に太っ腹というか安い月額を設定したみたいで。
そうですね。でなんかね、集会所使って声楽家の人が歌の練習をさせてもらってるとか。
全然構えんでって、はい、地元のね方たちが。
そうなんでね、発展していって、今ボランティアで関わる学生もいますし、
はい、
うん、で今度また空き部屋を私どもでお借りして新しい拠点を作ろうというのが今最初におっしゃってた、
はい、サードプレイス。本当にこれは京都女子大学の是枝研究室の
これ長さん
の先生か、はい、の研究室の人たちが図面を引いてデザインした模型、これ文字起こしして画像なんかも貼り付けておきますので、リスさんの皆さん後ほどまた見ていただけたらと思います。さああと1分で閉じなきゃいけません
が、やっぱ盛りだくさんでしたが、まあそういう新しい拠点もまた作っていくので、はい、どうなっていくかは分からなくて、
はい、
いろんな人がいろんな意見をしながら一緒に街を作っていくみたいな、ちょっとそんな実験になりつつあるかなとは思っています、はい、
リスナーの皆さん、ぜひ西之山市営団地のたこ焼きタウンミーティングから拠点作り、福祉サービス協会の皆さんの挑戦とご記憶ください。これが標準装備されると京都市のいろんな問題が一つずつ消えていく可能性があります。期待を含めてフォローしていきたいと思います。さあもうお別れの時間になっちゃいました。この番組は心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。池田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。